金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオ第21回目でございます。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。6月ですね。いやー、梅雨入りしたのかな。昨日大雨だったんだよな、東京は。はい、ということでね、6月でございます。21回目、この放送はいつもありがとうございます。アートヒルズミュージックさんのご提供でございます。ありがとうございます。どうですかね。先月私なんだっけな、銀座のお話をしたんですよね。そしたらね、なんとね、コメントが結構来まして、もっと聞きたい、もっと聞きたいっていうコメント来たんですよ。それで今日どうしようかな、何話そうかなと思ってたら、まあその話考えてみたらいっぱいあるんで、まあ銀座で働いてた時の夜話を少しね、何発か行きましょうかなんつう話からスタートでございます。まあ、銀座でね、コロナの前ですな、始まる前に、まあ、芸人さんとか役者さんとかミュージシャンとかが集まって、銀座を盛り上げようじゃねえかってお店を、私の知り合いの先輩が作ってね、そこで、4、5年働いてた時のお話ですね。そうですね、何ですか、ちょっと待って、まあまあ、銀座といえばそれはね、本物の銀座ですよ。東京のあの場所ですよ。まあもちろん来るお客さんっていうのは、お金のある方でございます。うん。まあ、社長さんですね。社長さん、会長さん来ます。ただね、やっぱり私たちが働いてたお店っていうのは芸人、役者、ミュージシャンがいるお店でございますんでね。そんな奴らと関わりたくはないわと。売れてねえんだろ？そんな奴とか行くかよっていう人は来ません。やっぱ来る時点で、やっぱり、なんていうのは、そっち、私たち側にちょっと心が酔ってる、まあ、理解力のあるというか、そういう、社長さんとか会長さんなんですがね。で、その社長さんと、まあ、差し飲みするわけですよ。まあ、任されるわけでね。机があって、机の前でお酒を作って差し上げながらお話ししんて、そしてカラオケを歌いながら盛り上がると。でね、まあ面白いのがね、こちらまあ3万6千の家賃風呂なし住んでる芸人でございますよ。目の前にはね、まあまあもちろん1億超えの資産、まあ10億とかね、そういう方々なんですよね。そういう方々が、いらっしゃって、その場だとブレイクでね、もうその人たちの頭叩いたりいろいろやるんですが、まあそうするとですね、まあいろいろもうだんだん話してくると、もうだんだんこう何回もいらっしゃるわけですよ。もう常連さんになっていくわけです。そうすると僕もいろいろ質問するんですよね。うん。まあ、なんでしょうね。その、新橋の向こう側の駅の方行ったらね、お安いお店とかいっぱいありますよね。な、まあ、銀座なんつったらもうあっちのお店の10倍ぐらいの同じ飲み物でも、あれ、値段しますよね。なんでこっち側来るんですか？なんていうね。まあ、ちょっと失礼なのかもしれないですけど、お話、まあ、なんつうか、こう質問したんですよ。社長さん、会長さんたちに。そうするとね、帰ってくるのがね、銀座っていうのはな、なんていうのかな、ステータスなんだよ。うん。まあ、要は、俺はここまで来たと。うん。今年も銀座でまだ飲めるぐらい頑張ったと。うん。だから、ここに来るんだ。っておっしゃってました。なるほど。自分確認なんですね。銀座で飲むために、俺は頑張ってんだよと。いう、お話を、直に聞かせていただきました。なるほど。そういうのもあるんですね。自分をもう一回見直す。俺はここにいるんだ。再認識の場所なんですね。でね、今度はその社長さんとかそういう人たちが今度、政治家を目指すんだよ、俺は。みたいなことを言ってらっしゃった方もいましてね。もちろん政治家の方もね、チラッと来てましたよ。それはもう名前は言えませんけども。 でまあその政治家を目指すんだと今度俺選挙出んだよという方いましてね、はあそうですかって言って、なんで政治家目指すんですかって、あ CM でございましたね。
すべての音はここから始まる、はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオ、ごめんなさいね、なんか CM のこと忘れてくっちゃべってたよ。はい、続きいくよ。でね、あの政治家っつうのはなんで目指すかっつったら、あのさ、法律ってさ、あのうちらずっと下だよな、ずっとな、法律の下で俺たち生きてるよな。政治家になるとな、法律の上に立てんだよ。要はな、法律を変えれんだよ。ちょっとわけわかんなかったっすね。法律を変えれる、法律の上に立てる、いやーちょっとわかんなかったですけどね。まあそういう方がいたというお話で、で今度ね、会長さんとか社長さんに聞くわけですよ。なんで政治家さんとこう関わろうとなさるんですか。そしたらね、会長さんとか社長さんたちが言うわけですよ。あのな、商売っていうのはある程度上まで行ったら限界があるんだよ。でな、もっと上、もっと会社を大きくしたい、稼がせるためには法律が関わってくんだよ。でな、その法律をどうこうできんのが政治家なんだ。だからもっと会社を大きくするためには政治家とつるまねえとダメなんだよっつって、いやーね、なんでしょうね、まあまあ皆さんその通りだっていう人はその通りだと思ってらっしゃるのかもしれないけど、直接そういう方々と聞くとね、いや説得力ありましたよ。ちょっと意味も分かんなかったんですけど、あそうですか、てんてんてんだったんですけどね。まあそんな話がありましたと。あとまあ銀座といえばね、ああ、ママたちですよ。ああ、それはトップママたち来るんですよ。なんか知んないけどね、全国のまあ博多、京都、まあ大きな繁華街のそこでトップクラスのママたちがなんか銀座に集まってきた日があってね、なんだったのかな、すごいママの誕生会かなんかに集まってきたのかな。それでね、なんか私のいた店に来たんですよ。うん。で、私はもうあんまりもう気使わないでべっちゃべっちゃ喋ってるんでね、あんた面白いわね、なんて言っていただいて、本当はすごい方でそんな喋れるようなママじゃないんでしょうがね、もう関係なく言ったんですよ、無礼講で。で、いううちにね、ママにいろいろ話するわけですよ。やっぱりその、銀座とか、まあ、全国のこういうね、すごいところで一番になるって、どういうふうな女性なんですかって言ったんですよ。そしたらね、ママもう簡単ですよ。俺すごい話聞けるかと思った。そしたらママ、顔よ、顔よ、顔顔。顔なのよ。うん。どんなに頭良くても、どんなに仕事できても、顔よ、顔。顔なのよ。顔だったらね、顔が良かったら、仕事なんかできなくたってもう関係ないのよ。もうほんと、これ私もね、長年やってきたけど、顔なのよ。おー。私、てんてんてんですね。そうなんだ、やっぱり。やっぱりそうなんだね。ああ、それはまあ、化粧品売れるわ。あ、いやー、トップクラスの方が、答えが、あまりにも分かりやすかったんでね。私も、そうなんですかって言って、そうなんですよね。やっぱそうなんですよね。つって、聞かせていただきました。すごい多分ママなんですよ。僕はその、本当失礼な話ですけど、あんまり名前とかそういうの記憶せずにね、普通にくっちゃべって、盛り上がる感じの、体質なんでね、性格なんで、あれですが。まあ、そういうお話聞かせてもらいましたね。 あとね、あ、そうだ、社長さんとか会長さんに、銀座に来る理由さっき言ったんだけど、その他にも聞いた話がね、あのな、社長とかになると孤独になるんだよ。そうなっとな、寂しいんだ。そうするとね、まあお金はなんとかあるから、銀座に来てな、夜を君たちと一緒に楽しく過ごすんだよっていう。え、お金を持ってもね、人間は人間です。ストレスもあります。ただそれを安心した場所で、まあまあそうですよ、高いお金払って来てるわけですから、楽しく盛り上がれる場所っていうのが銀座なんでしょうね。あとね、そうだ、あの社長さんからのアドバイスってのあったな。あのな、まあデーブ、あ、僕あのデーブスペクターさんに似てたんでね、まあ、あだ名がデーブっていう感じだったんですがね、デーブさ、これ覚えとけよ、いいか、お金っつのはな、生きてるからな。はいはい。財布はいい財布持て。いいか、レシートなんか入れててみろ。お金生きてんだよ。気持ちいいとこに生きてるだろ、生きてたら。お金っつうのはピン札はピン札、カードはカード、小銭は小銭、ちゃんと仕分けして分けとけ。じゃないとな、お金は生きてんだから、心地いい場所に行くからな、という、なんですかね、オカルト地味た、その、お金に対する感謝の気持ちっていうのがね、ほとんどの方々、それは皆さん、綺麗なお財布持ってましたよ。うん。これはね、共通する点でしたね。そこは気をつけろと、おっしゃれましたね。あとね、あとな、俺、気づかねえところでさ、いいことするんだよ。これな、陰徳って言ってな、影の徳って言うんだよ。いいことしたから目立つんじゃないのよ。例えば俺なんかあれだよ、トイレなんか本当に手で洗ってるからな、自分の会社の。え、マジっすか。うん。あとはまあゴミなんか落ちてたら普通に拾うよ。おう、あのな、見てんだよ、運とかっつうのは上がるんだよ、何かが見てらっしゃるんだよ。だからボランティアにしてもそういうことをやるってことは、なんだろうな、お金稼ぎじゃないが、運というものは上がるんだ。缶からなんか落ちてたら、まあな、拾ってゴミ箱に持ってくの大変かもしれないけども、自分のためだと思ってやるんだ。ただ目立たないようにやるんだよ。というのをね、結構な数の社長さん同じような共通点持って話してくださいましたね。うん。だからなんつうかね、なんか一個、お金持ってしまうと違う世界が見えるんでしょうかね。ということでね、違う世界が見えるっつってね、オカルトに詳しい人もいっぱいいらっしゃってね。デーブ君、君は知ってるか？インド数秘術というもの。数秘術って何ですか？数の秘術。これな、もう結構前からインドであったんだよ。江戸時代なんかこれやっちゃダメだみたいな感じになって、これやったら死罪ぐらいになるような、そういうふうな占いがあるんだよ。で、俺な、それ試してきたんだけども、まあ、女と男、まぐわうわな、まあ、セックスするわな、はい。好きな女の人、好みの女の人ってあるよね。ああ、まあまあ、だからそういう人たちと、もう愛し合うんですよね。違うんだよ、デーブ君。あのな、生まれた日にち、時間あるよね。それをこのインド数秘術というもので合わせるんだよ。そしてその数字があったこと、セックスをすると運気が上がるんだよ。ああ。だから俺は、もう、この子だって言うんじゃねえんだよ。銀座の店行くだろ、君は生年月日いつだいって聞くんだよ。そして自分の控えてある生年月日と何かこう合わせる。そうするとビシッと来る子がいるんだ。その子をなんとか口説いて、顔とかじゃないけど 直感じゃないけど口説いて、うまくいけばさせていただくと。そうするとな、本当に運気上がるんだよ。デーブ君、揚げまんって聞くよな。それだよ。そうなんですか。揚げまんは聞いたことありますよ。だから好きでそういう風な関係持っちゃって下がるだろ、下げまんだ。だからな、難しいとこだよな。インスピレーションで好きだと思ったとしてもそういうことが世の中にあるんだよという、すごくジェントルマンの格好した社長さんがね、いきなり話してくるから、この人がこんな話すんのって、こっちもキョトンとしてね、びっくりしてましたけどね。いやいやいやいや、面白かったなあ。そういう話をしてくださったなあ。あ、不思議な話も好きな人いっぱいいたなあ。あ、不思議な話ね。まあ飛ぶよ。あ、まあ銀座の話はこんな感じで、もうないよね。もうあとなんかあったか。銀座の話は社長さん、あとママね、ママでね、シャンパンの売り上げが日本でナンバーワンのママがいたな。うん、そのママはなんか知んないけどフランスに呼ばれて、フランスの城に呼ばれるって言ってたな。うん、まあそのぐらいの話でございます。うん、まあまあいろんな方がいらっしゃいますね。うん、でまあそうそう、私まあ話急に飛ぶよ。あの新宿歩ってたのよ。うん、新宿歩ってたらね、ウリタさんっていうあの人に会ったの。あの顔にさ、あの入れ墨入ってる人いるじゃない。あのなんつうの、なんていう、あの格闘系の YouTube の番組で有名になった人かな。いやその人見てね、思い出したのよ。中野のねコンビニで働いてる時に、まあ、ウリタさんのような感じの顔に、くさび型文字って知ってっかな、タトゥーが入った、まあ、入れ墨だね。おじいさん入ってきたのよ。うん。で、その人がボソって言ったんだけどもね。まあ、その人が入ってきてボソって言う前に、私が働いてた店の100メートル以内で、朝の9時半ぐらいに、男性がいきなり二人組の男にね、手首縛られてハンマーのようなもので殴られた。助けてくれっつって、住人の人たちが警察呼んで、警察が行ったら、まだ2階にいて2階から飛び降りて逃げたっていう事件があったのよ。うわーと思ってね、どうなったんだろうなんて思ってても、全くそのニュースは流れたよ。ただ、その後の結果どうなったのか知らない時に、その人が来たのよ。一元さん、初めて来た。夜中の3時とか4時ぐらい。でね、その人が急にね、あ、CM でございます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんでーす、
トッツンでーす、
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
はい、金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオ、あっという間でございます。続きいきますよ。でね、その顔中にくさび型文字みたいな入れ墨の入ったおじいさんだね。はい、初めて見たのよ。入ってきて物を買って、多分お酒かなんかだったな。買って帰り際に、何にも話しかけてないし、初めて見る人だったんだけど、ボソって言ってったんですよ。ああ、あの犯人多分捕まったな。まあ禁錮10年ぐらいかな。ああ、捕まったなって言って帰ってったんですよ。私ただ思ってただけでどうなったのか。その人見たことないし、ちゃんと買い物してったし、なんで俺が疑問に思ってたことを普通に喋ってたんだろうな、という、なんかおかしな現象を思い出しました。新宿の歌舞伎町でね、ウリタさんを見て思い出しました、というお話でございます。はい、福島県情報王、日本松市情報王ということでね、あんまないです。ちょっと後です。11月2日にね、東亜ロードレース というものが東和町でございます、結構有名な、マラソンなのかな、どうぞ皆さん興味がありましたらやってみてくださいませということでございました。ということでね、もう一個不思議な話あったんだよ。これね、ちょっと私ホームページの方に載せますんで、よかったらそっちの方行って聞いてください。十数年ぶりに吉本の同期に会ったってお話ですよ。その会った状況がですね、まあホームページに載せましょうか。まあぶっちゃけ言うと、私ね PC の専門学校に通ってたんです。そしたらね、そこでね職業人講話っていう講話があるんですよ。あの PC の勉強だけじゃなくてね、それそういうなんていうの、職業をするためのいろんな情報をくださる授業があるんです。その時にね、キャリアコンサルティングっていう方がいらっしゃって、いろいろお話をしてくれる、5時間お話ししてくれることがあったんですが、1回目は普通の、知らない、プロの方、プロの事務職の方、2回目がね元芸人の方が来たんですよ。それがなんとね、私の同期の、もう辞めちゃったんですよ、ともくんと新平の新平さんだったんです。そんな話ホームページの方に載せてます。よかったら行って聞いてみてください。音載せてますんでね。ということで皆様、あっという間でございました。また来月、バイバイ。